新約聖書337ページコリントの信徒の手紙第11章の5節から15節です。あの大使徒たちと比べて私は少しも引けは取らないと思う。たとえ話しぶりは素人でも知識はそうではない。そして私たちはあらゆる点、あらゆる面でこのことをあなた方に示してきました。それともあなた方を高めるため自分を低くして神の福音を無報酬で連れ知らせたからといって私は罪を犯したことになるでしょうか。私は他の諸教会からかすめ取るようにしてまでもあなた方に奉仕するための生活費を手に入れました。あなた方のもとで生活に不自由したとき誰にも負担をかけませんでした。マケドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたからです。そして私は何事においてもあなた方に負担をかけないようにしてきたし、これからもそうするつもりです。私の地にあるキリストの真実にかけて言います。このように私が誇るのをアカイア地方で妨げられることは決してありません。なぜだろうか。私があなた方を愛していないからだろうか。神がご存知です。私は今していることを今後も続けるつもりです。それは私たちと同様に誇れるようにと機会を狙っている者たちからその機会を断ち切るためです。こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働き手であってキリストの使徒を装っているのです。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに使える者たちが義に使える者たちを装うことなど大したことではありません。彼らは自分たちの技に落ちた最後を遂げるでしょう。11章は一番冒頭にその偽人たちという見出しがついておりますように、パウロの宣教によって立て上げられた、コリント教会にいわゆるパウロが異なっ語ったのとは異なるキリスト福音を語る者たちが現れて、教会が乱されていることについて、パウロがいろいろと弁明をしているところであります。で、この前回もキリストによって贖われたコリントの胸たちが、本当にこう、キリストの愛、キリストへの愛、キリストの信仰から離れることを人に心配しているということを、前回見たわけであります。で、今日のところはですね、改めてこの偽人たちに対して注意をするということでありますけれども、まずパウロ自身がですね、今日お読みした7節でもありますように、最初からコリントの教会からは、彼は奉仕を受けずに伝道していたわけです。かえってそれがまた偽人たちや彼らに、惑わされたコリント教会の一部の人たちにとって、パウロの主張性というんでしょうか、パウロが伝道者として使われてきたことに対する、一つのですね、彼に対する非難といいますか、彼は偽の使徒であって、偽りの伝道者、だから奉仕を足らないんだという、そういう、非難が出てきたことに対する、一つの弁明であります。それに対してですね、彼は今日はそうではないということもはっきりと語っていきます。でですね、今日の5節のところでまずですね、パウロの主張性を否定する人たちに対して、あの大人たちと比べて私は少しも人は取らないと思う。たとえ話しぶりは素人でも知識はそうではない。そして私たちはあらゆる点、あらゆる面でこのことをあなた方に示してきました。 この大使徒たち、これはですね、いろいろ昔から言われてきた、考えられてきたんですけれども、おそらくこれは、偽使徒たちのことではないかと思います。パウロの語った福音とは異なるものを語ってですね、惑わしている人たちのことだろうと思います。でですね、彼らは非常に、いわゆる雄弁であったと言われています。いわゆる、ギリシャの、雄弁術に長けておりまして、非常に、人を魅了する話し方、そういうものであったんでしょう。ですから、彼らと比べて、パウロはいわゆる素人ではありますけれども、知識においては決してそうではない、引けを取るものではないと確信をしておりました。というのは、すなわちこの知識というのもですね、これは単なるこの、いわゆるこの世的な知識ではなく、また聖書の教えなんですけれども、単なる聖書の知識でもなく、いわゆるこれは信仰の知識と言ってよいでしょう。いわゆるイエス・キリストとはどういうお方なのか、救いとはどういうものなのか、そういう知識です。単なる頭で伝えるものではなく、彼のですね、本当にこの救いを得た彼自身の、本当にこの実存といいますか、本当にこの救いの体験から出てくる、そういう知識であったからです。すなわちキリストに対する真心と純潔に生きるということを前回3節でも語りましたけれども、とにかくこのイエス・キリストのですね、あがない愛に応えて自分がどれほどキリストを愛し、信じ、キリストだけにこう思いを寄せているかというその生き方ですね。そのことをパウロは主張しているわけです。神の知恵でありますキリスト。そのキリストが伝えてくださった福音。それはですね、聖霊の力によって、パウロを罪の淵から命へと導き出し、実際それは、パウロという人を変えて伝道者にし、またそのパウロを用いて神様はコリント教会をはじめとして大きな教会にこう、キリストの福音を述べ伝えさせたわけです。で、パウロはそのことをですね、単なる知識ではなく、彼自身の実存をかけて、キリストこそ救い主、あがない主であるということを語ってきた。そういうことをここで、ですね、私はあらゆる面で、このことをあなたに示してきたと語っているわけです。だから、そのことを思い起こして、あなた方もキリストに対する真実の愛に立ち戻ってほしいという、思いと願いが込められているわけです。で、パウロは、コリント教会から、報酬といいますか、経済的な援助を、受けていませんでした。パウロはですね、使徒言行録の18章から後ろをご覧になってもお分かりの通り、最初からですね、パウロはコリント教会より、報酬を受けずに伝道していたことがわかります。そこでパウロのこのいわゆる反対者たち、偽教師たちはですね、逆にパウロが経済的な援助を受けようとしないこの姿勢について、むしろそれが逆に、パウロが取りも直さず使徒としての正当な資格と権利を持っていない、客観的な証拠ではないかと非難したんです。本当にちゃんとあなたは神様から召された使徒であり、使わされた伝道者であるならば、ちゃんと報酬を受けるはずだというような、言い口でですね、パウロを落とし身としたからです。ですからパウロは、あなた方を高めるため、自分を低くして神の福音を無報酬で告げ知らせたからといって、私は罪を犯したことになるのでしょうかと、こういうふうに語っています。当時のですね、ギリシャの哲学者たち、いわゆる立派な先生たちというのはですね、自分たちのこういう知識とか、講演をしてですね、それで報酬を得ていたわけです。ですから報酬を受け取らないということは逆に、彼らにとっては自分を引き締めることに、貶めることにつながったわけです。自分は報酬を受けるに値しないものであるというふうに語っているのと等しいというふうに感じられていたわけです。ですから、パウロが、無報酬でコリント教会で伝道しているということは、 まあ、当時のギリシャ人たちの、まあ、常識、それから偽人たちからは考えられない、そういう、まあ、行動だったわけです。まあ、しかし、まあ、これまでにも見ましたように、パウロという人はですね、いわゆる当時の、まあ、世界では、まあ、特別に教養の高い人であったということはわかるわけです。まあ、使徒行伝の22章の3節では、まあ、彼は自分のことをですね、彼はキリキア州のタルソス出身、まあ、これは当時の国際都市でありますし、でガマリエルの下で先祖の立法について厳しい教育を受けたと語っています。ですから、まあ、パウロとしては当時は最高の機関で、まあ、最高の教育を身につけた、まあ、教養人であったということがわかるわけです。しかしパウロはですね、ここであなた方を高めるため自分を低くして福音宣教をした、あなた方を高めるために自分を低くして伝道した、まあ、これが一つのキーワードなんです。まあ、パウロは自分自身が低くなる、これは何も相手を立てたりですね、お世辞を言うことではなくって、パウロ自身が自分を低くして宣教をした。なぜか、自分を低めることにしか、低めることによってしか、まあ、福音は伝わらなかったという、そういう事情があります。まあ、自分を高めて、まあ、自分の立派さをですね、語る。また自分が立派になって知識や話術に習得すれば、まあ、伝道がうまくなるかと。要するに、ギリシャの人たちみたいに、まあ、そういうものに習得すれば、伝道がうまくなる。効果が上がるというものでもありませんでした。まあ、それはですね、まあ、伝道しているパウロ自身が分かっている通り、まずその罪の恐ろしさを知っている。また罪に ひしがれて、まあ、主イエスキリストの十字架、それに希望を置いているものでなければ、福音の真髄は伝わらないからです。要するに福音はどういうものかということを知っているものでないと、やはり福音を伝えることはできないわけです。それはなぜかというと、私たちが伝えるべきイエス・キリストご自身がですね、いわゆる低くなられたお方、柔和で謙遜なお方だからです。福音の性質そのものが低い。要するに、イエス・キリストという伝えるキリスト自身が柔和で謙遜で自分自身を低くして生涯を歩まれたからなんです。キリストはへりくだって、自分を低くして神の子としての栄光を捨て去って、そして私たちと同じものになられて、そして私たちの苦しみ、民の苦しみを受けて、その足跡に続くようにと模範を残されたわけです。まあ、キリストは本当に生涯を通じて、あらゆるところで罵詈雑言を浴びせられて、打たれても、まあ、最後は正しくお裁きになる方にお任せになって、まあ、十字架という呪いの刑罰にかかって、その身に私たちの罪を、まあ、担ってくださったからです。私たちはそのキリストの受けた傷によって罪が許されているわけです。神様から呪われ、人々から捨てられ、十字架に使われた主イエスキリストが救い主、召し上げられた、まあ、そのようにですね語ったとしても、パウロはその語ったその当時も今もこのキリストの福音というのは、見方によればそれは本当に愚かでつまずきにしか過ぎません。パウロは、私たちは十字架につけられ、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわち、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いから。神の御子が私たち罪人のために低くなられて、そして罪を拝まれたことこそ、私たちは罪から引き上げられた、むしろ高められたという、そういうものだからです。 最初伝道するとされた時は私たちは、まあ、この地上のですね、まあ、様々なことで高ぶりを持ち傲慢な人間だったかもしれません。しかしイエス様は最後弟子たちに対して、まあ、どういうようなことをお教えになられたか、まあ、弟子たちの間でも序列を持って誰が偉いでしょうかというふうなことを争っていた時でもですね、イエス様は異邦人の間では王が民を支配し民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。このようにクリスチャンになるということは、まあ、キリストに習う、すなわちやはり大乗の階段からこう人を使うというか、上からではなくやはり使える者として生きようということです。ですから伝道もそういう意味から言ってパウルは自分を低くして、ですね、伝道していったわけです。この地上で身につけたあらゆる技術、知識、そういうものではなく、まあ、彼自身が、まあ、キリストから受けたその福音そのものをですね、身をもって証しをしたからであります。キリストご自身が柔和で謙遜な、それが福音の真髄です。そのキリストが打たれ苦しみを受けたのです。まあ、パウロはコリントの人たちがですね、本当にこの霊的に高められるために本当に福音の意味を知って自らは本当にこうキリストの前に頭を垂れて低くして、いわゆるそれが霊的に高められることですけれども、そのために自分の与えられている合法的な様々な権利を捨てて自分を低くして無報酬で宣教を活動したということです。まだ弱かったコリントの教会に対して、まあ、つまずきを与えることも恐れてのことでした。私たちクリスチャンには自由があると言います。キリスト者に与えられている自由というのは何のために用いていくか、まあ、それは時と場合によってはそれを用いない自由です。もう一つには愛によって互いに使えるためにあります。私たちは、まあ、他者を霊的に高めるために与えられている自由というものを用います。場合によってはそれを控えなきゃならないこともあるでしょう。自分を高めようとする人は他者を霊的に高める祝福を与えることはやっぱりできないわけです。キリストに習い自分を低くしてへり下ることでしか他者を高めることはできませんし、福音を伝えるということは困難です。まあ、パウロはコリントの人たちをこれまで偶像礼拝と自己賛美という罪に生きていた人たちをそこから引き上げ、霊的に彼らを高めるために自分自身を低くしたということです。でさらにパウロは言葉を続けます。私は他の諸教会からかすめ取るにしてまでもあなた方に奉仕するための生活費を手に入れました。あなた方のもとで生活に不自由したとき誰にも負担をかけませんでした。マカドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたからです。そして私は何事についてもおいてもあなた方に負担をかけないようにしてきたし、これからもそうするつもりです。パウロは第2回目の伝道旅行の途中にコリントの町に寄って伝道しました。まあ、そこでそのアキラとクリスティラというその天幕作りの職人の夫婦に出会って、でまあ彼らのところで同居してですね、一緒に天幕作りをしてこう伝道したことが使徒言行録の18章でも伺い知ることができます。でこのマケドニア州の教会がですね、パウロのコリント伝道を助けたわけです。マケドニア州というのはこれがフィリピ、テサロニケ、ベレアですね。ベレア以外はこのフィリピの信者の手紙、 テサロニケの信徒の手紙というのは残されていますけれども、まあ、そういうマケドニア州の教会が、まあ、パウロの伝道を援助したわけです。でこの前回も見たことがありますが、マケドニア州の教会というのも決してこの豊かな教会ではありませんでした。ローマ帝国によって、まあ、税金が重く課せられてですね、まあ、従前によって過度の貧困と様々な迫害の中で、まあ、信仰の試練の状態にありました。でその彼らがエルサレムの教会に献金をしようという志が与えられただけでなく、パウロの伝道活動も援助したわけです。ですからパウロはこのマケドニア州の教会からのそういう援助によって、まあ、コリント伝道をすることができたわけです。でさらにパウロは私のうちにあるキリストの真実にかけて言いますと言います。このように私は心の破壊や地方で妨げられることはありません。この私のうちにあるキリストの真実にかけて、これはキリストの真実にかけて偽りではありませんよということです。キリストを証人として自分のこれから言っていること、これまで語ってきたことは虚偽ではありませんという一つの誓いの言葉であります。パウロはキリストによって救われた者として、自分のうちにはキリストの霊が宿っている、キリストの真実、すなわちは真理と言いたいと思うでしょう。キリストの真理が宿っているので、自分は虚偽を語ることはできませんという、そういうまあ決意の表れです。パウロはキリストの真理に従って神様を恐れ、キリストの御前に来てきました。神様を恐れ、神の御前に真実に生きるということは、それは当然神様の前だけでなく人の前にも真実に生きるということにつながっていきます。神様の前に、真実に来たら、当然それはもう私たちは日々人を相手にしてますからですね、神様の前に真実に生きるということは人の前でも真実に生きることにつながっていきます。パウロはコリント教会の人たちを決して愛していないわけでなく、むしろ彼らの状態も知り、愛しているがゆえに、まあ、そういうさまざまな非難にも甘んじてですね、コリント教会に負担をかけまいと、まあ、したわけです。それをですね、キリストの真実にかけて偽りではありませんとこう語っているわけです。パウロは、まあ、コリント教会のこういうパウロを誤解している人たちに対しても、非難をしている人たちに対しても分け隔てなく、キリストの真実をもって接してきたし、そのように生きているわけです。まあ、教会というのは、まあ、何もコリントに限らず、まあパウロの方が全面的に受け入れられたわけじゃありませんけれども、まあ、しかし神様の前に真実に生きているパウロは、どういう人に対しても身を低くして同じようにこう接して、そしてキリストの福音を自分が身をもって証ししてきたわけです。まあ、パウロの私があなた方を愛していない、あなた方を愛していないからだろうか。神がご存知です。このように彼は語っていますが、パウロがコリント教会の人たちを愛していないのではなく、むしろその逆でありまして、2節でも見ましたけれども、神様が神が抱いておられる熱い思いをコリントの教会の人たちに対して抱いて、神様が本当にこの熱情、妬み、激しいこういう嫉妬心を持ってこう私たち人間をこう愛してくださっているように、パウロもコリント教会の人たちをこのような思いでもって見ているんだ、愛しておられる、すべてをご存知であられる神様、すべてを見ておられる神様にすべてを委ねていますという思いですね。まあ、パウロはこのようにして、昔も今も変わらずコリント教会の人たちに接してきたし、今していることを今後も続けるつもりだ、 骨に彼は語ります。まあ、それはなぜかというと、それがこのですね、後半部分のところですけれども、まあ、偽人たちによって、パウロがですね、批判されていることによって、これがまた一つの大きなコリント教会の人たちにとって罠になる可能性があったからです。ちょっと難しい箇所なんですけどもですね、12節の後半で、それは私たちと同意に誇れるようにと機会を狙っている者たちから、その機会を断ち切るためです。こういう者たちは偽人たち、ずる賢い働き手であって、キリストの使徒を装っているのです。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに使える者たちが義に使える者を装うことなど大したことではありません。彼らは自分たちの技に応じた細胞を遂げるでしょう。まあ、パウロに反対する偽人たち、まあ、パウロが報酬を受けないということ、彼らはパウロにもですね、自分たちと同じように報酬を受けさせて、むしろそれによってパウロを陥れて、自分たちが誇ろうとしている。パウロも自分たちと同じその同じ部位、同じ穴のムジナだとこういうふうにその罠に誘い込もうとしているわけです。パウロはこのような悪だくみを見抜いていたわけです。彼らは真実な福音を語らないで偽のこの人を語って報酬を受けて。でもパウロは真実な福音を語って無報酬です。だから報酬を受けさせてですね、そしてパウロも自分たちと同じその同列に置こうとしている。その悪だくみをパウロは見抜いて自分はそうしませんとこういうわけです。パウロはどこまでも、まあ、キリストの福音を述べ伝える態度、姿勢方針を変えませんということです。まあ、パウロは驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。まあ、これはですね、前回見ました3節のただ、エヴァが蛇の悪だくみで欺かれたように、あなた方の思いが汚されて、キリストに対する真心と純潔とから逸れてしまうのではないかと心配していますということと、これ繋がっているわけです。創世記の2章から3章にかけて出てまいります、その、蛇に姿を変えたというか、蛇を用いたサタンの巧妙な働きのことを指しているわけです。サタンでさえ光の天使を装うんだ。まあ、光の天使、すなわちこれはもう神様の誠の使いですけれども、サタンでさえ場合によっては、そういうふうに見えるということです。サタンに使える者たちが義に使える者を装うことなどたやすい。蛇、すなわちサタンがエヴァを誘ってアダムも誘惑をした。で、神様が食べてはならないと禁じられた木の実を食べてしまう。それは あなた方を食べたらですね、神のようになれるんだという、神様のようになれるんだというその巧妙な手口に誘われて、食べてしまう。神様の、サタンは神様の言葉を逆手にとって、まあ、自分の言う通りにすれば、エヴァも、それからあなたのご主人のアダムも、光の中に立てるかのようにうまく誘っているわけです。まあ、サタンというのはですね、誰の目にも明らかのように、ね、これはもう罠ですよって、暗闇の姿を見せれば、誰もサタンの誘惑に乗ったりしません。私たちも、現実に罪の世界、何か罪に引っ張り込まれる悪いことに騙されるという時にですね、もう明らかに見るからにこれが悪いことだから分かっているところでは誰もその程度は主張しませんし、騙されたりしませんね。やっぱりその騙すというのはその弱いところにその隙があったらそこにつけ入って、そしてそれに私たちは引きずられるわけです。だから特にあの金銭は全ての悪の根ですとこう手元にパウロは語っているように、例えばその、お金がない人にお金の話されてもそれは全然罪にも何もならないわけですけれども、 お金がある人にお金が入ってきた、それがまた一つの罠になっていくように、私たち人間の弱いところ、そういうところに好き気にこうサタンというのが入っていって、誘惑して罪に落としていくわけです。それがですね、サタンというのをやり方なんです。だから誰の目にも明らかのように、そのサタン、暗黒の暗闇の姿を見せれば、誰もサタンの誘惑に乗ったりはしません。まあ、しかしサタンはですね、まあ、真実にこれは神様の言葉のように、光の天使のように、真実のように見えるわけです。サタンは真実に神様の言葉を語る者よりも、魅力的な言葉を語る者として姿を現します。いわゆるうまい話、魅力あるものとして姿を表すわけです。ですから、この偽人たちのことをサタンに使えるものとか、いわゆる義に使えるものというふうにパウロが言っているのはそういうことです。姿を変えて、まあ、人間を誘い込むわけですね。まあ、そのようなことはですね、まあ、日常的に起こっている。だから、大したことではありませんとこういうふうに言っているわけです。実際、そのサタンの働きによって私たちは日常的に生じておりますけれども、だからってこれを決して軽く見ることはできません。義というのはこれは神様の義のことです。偽人たちは神様の義に仕えるふりをして実際はサタンに仕える。己が腹を神様として自分を神のようにして振る舞っているわけです。まあ、パウロはコリント教会だけでなく、フィリピやテサロニケやというどこの教会においてもイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義、そこには何の差別もない。キリストを信じる信仰によってだけ私たち人間は罪が許されて義と認められるという福音を語ってきたわけです。神様の義というのは、まあ、キリストの十字架の贖いによってだけ義としてくださる神様の恵みの働きです。それ以外の方法によって私たちが自分自身の行いとか努力とかそういう努力目標で義と認められることはありません。まあ、しかし偽人たちというのはこのコリントだけでなくってガラティアの教会にも現れて、イエス・キリストの十字架その不要というかそれは必要ないんだというような教えを広めていたわけです。まあ、教会はですね、本当に今もそうですけれども、いつの時代も神の義、真実な神の義を不義の、まあ、教会に変えてしまう、まあ、そういう偽人たちの言葉、教え、誘惑にさらされておりますし、そういったものとやはり戦わなければならないわけです。時代を超えてキリストの福音、すなわち私たちのために呪われて十字架の上で死んでくださったキリストこそ私たちに命をもたらす唯一のメシアだということ、そこに神の義が掲示されて信じる者すべてに救いを得させる神の力なんだということを、私たちは大胆に、また方法はいろいろ多種多様あるでしょうけれども、それをずっと守っていかなきゃなりませんし、述べ伝えていかなければならないわけです。まあ、パウロは本当にそういうコリント教会では困難がありましたけれども、まあ、彼は主に召された人としての誇りを持って、まあ、こういうコモニントで伝道をしていったわけです。まあ、それがまあ次回のところで彼の苦難というものが語られていますけれども、私たち地上の教会もさまざまな苦難、さまざまな試練に見舞われます。しかし決してそれに潰されることなく、流されることなく、しっかりとイエス・キリストを見上げ、その人を罪から救う神の力の言葉の力に信頼をして、これからも私たちは信仰生活伝道に励んでいきたいと思います。祈りましょう。私たちの救い主、あがない主、イエス・キリストの死なう神様、皆をあがめます。あなたの恵みによって この死の日、あなたの皆のもとに集められて、信仰なじつ兄弟姉妹と共にあなたを賛美し、礼拝することができましたことを感謝します。私たち地上の教会も、今さまざまなことに困難を覚え、またさまざまなことに悩んでおります。しかしあなたの御言葉には、人を罪から救う力があり、人を真実に命を与える力の源です。私たちはそのことに希望と信頼を置いて、これからもまた自らの信仰生活、伝道に励むことができるように導きを与えてください。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。